Right. Well, let's get into our Bible study. We're in Matthew chapter 10 this morning.
はい。では、聖書の学びに入っていきたいと思います。今朝はマタイの福音書の10章です。
And let's read verses 1 through 4.
はい。ではマタイの福音書、新約聖書の一番最初ですね。マタイの福音書の、10章の1節から4節をお読みします。イエスは十二弟子を呼び寄せて、汚れた霊どもを制する権威をお授けになった。霊どもを追い出し、あらゆる病気、あらゆる患いを治すためであった。さて、十二使徒の名は次の通りである。まず、ペテロと呼ばれるシモンと、その兄弟アンデレ、ゼベダイの子ヤコブと、その兄弟ヨハネ、ピリポとバルトロマイ、トマスと主税人マタイ、アルパヨの子ヤコブとタダイ、熱心党員シモンとイエスを裏切ったイスカリオテユダである。
So in this book of Matthew, we've been seeing that Matthew has a special emphasis on the fact that Jesus is the Messiah. He's the king.
マタイの福音書をこう学んでいますけれども、マタイはですね、このイエスのことを、メシアとして、王としてのイエスを強調して書いています。
And in chapters 8 and 9 that we just finished, we saw that he presented a series of 10 miracles that demonstrated that Jesus had power and authority over many different areas.
そして8章9章のところで、マタイが10の奇跡を書いているんですけれども、その奇跡を通してイエスが本当に王としての力と権威を持っておられること、さまざまなエリアにおいてその力と権威をその奇跡を通して示されたことが書かれていました。
He had power over sickness. He had power even over death.
病に対しても死に対してもその力を発揮されました。
And he had power over nature. He calmed the sea.
そしてまた自然に対しても力を示されて嵐を鎮めるということもされました。
And he had power over the demonic realm, over demons.
そしてまたこの悪霊の領域にもその力を示されました。
Basically, he had power over everything.
もうつまりは全てのにの分野においてその力を発揮されるということです。
And now we see Jesus delegating his authority to his disciples.
そして今度はそのご自身の持っておられる権威というものをご自分の弟子たちに委譲する。
It says he gave them the authority to heal and to cast out demons.
ここでは、病を癒したり、また悪霊を追い出したりするその、力をお授けになったとあります。
Now it said Jesus chose 12 men. These were men chosen from his disciples. They weren't the only disciples. They weren't the only people following him. Many people were following Jesus, but he chose 12 of them to be his.Apostles, to be the ones that he sent out.
ここでイエスは12人の弟子を使わすために選ばれたわけですけれども、イエスには多くの人たちが従っていましたので、弟子はこれだけではなかったんですね。もっとたくさんいたんですけれども、ここであえてこの12人を選ばれて、その力を委譲して使わせるということをされました。
And we know, and he chose 12, and it kind of.Brings up the question, why 12?
で、このなぜじゃあその12という数字なんでしょうか?
Well, one reason is given, and later on in chapter 19, verse 28, he tells his disciples, he says, I say to you that in the regeneration when the Son of Man sits on his throne, you who have followed me will also sit on 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel.
その理由の一つがですね、マタイの福音書19章の28節にあるんですけれども、そこでイエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます。世が改まって人の子がその栄光の座につくとき、私に従ってきたあなた方も12の座についてイスラエルの12の部族を裁くのです。
Now, he gives a list of the disciples, and it's listed in other gospels, always...The list always begins with Peter and it ends with Judas in each list.
で、ここでこの弟子のリストが、載ってるわけですけれども、他の福音書のところにも弟子たちのリストが挙げられていますが、この名前が 記載されるときには常にペテロが一番最初に来て、そしてユダが裏切ってユダが一番最後に来ています。
And in Luke chapter 6, it tells us Jesus spent all night in prayer before he made this decision. So he chose these particular 12 men.
そしてルカの福音書を見ますと、このイエスが弟子たちを選ばれる前の晩に一晩中祈っていた姿があります。ですから、祈った後に主は、この特に12人を、まあ、選んだということです。
He didn't, you know, just open it. Anybody want to go? You know, anybody want to go on a mission? We're taking, you know, we're going to have an outreach and, you know, just whoever volunteered. He chose these guys.
彼はですね、誰か行きたい人いると、今からアウトリーチに行くんだけれども行きたい人って声をかけたわけではなくて、本当にこの12人を選ばれたわけです。
And so we know God had a reason for choosing these particular men.
ですから、神にはこの人たちを特に選ばれた理由というものがありました。
And when you look at the list and you see, and we learn a lot about their personalities and their backgrounds.And what may impress you or what you may find as you look at the list is these guys were quite ordinary.
そしてまたそのリストを見ていきますとですね、それぞれのキャラクターとかがいろいろなところからは見えてきますけれども、本当に特別な人ではなくて普通の人たちを選ばれているということがわかります。
I mean, they weren't special in the eyes of the world.
この世の世から見たときには、決して特別な人たちではありませんでした。
I mean, we learn about them in Scripture, which is interesting. You know, the sons of Zebedee, James and John, they were known for having really bad tempers.
この
怒りんぼ。
福音書からですね、いろいろな彼らの姿が見えてきます。例えば、ゼベダイの子。ヤコブとヨハネはもう本当に気性の荒いですね人であったということです。And then there's
Thomas. You know, he's known for his doubting.
そしてまたトマスという人は疑い深い人です。
Questioning God.
神様にこう疑問を投げかけている
。And then there's Peter who says things, you know, kind of silly things. He should think before he speaks.
またペテロという人はもうすぐに言葉にしてしまう人で、あまりこうよく考える前にもうちょっと愚かなことも言ってしまうような人です。
And when you look at it, you think, wow, they're just like us.
ね、こうやって見ると、あ、なんか自分たちとよく似てるじゃないか。
But the Lord chose them. They're special because the Lord chose them for this purpose.
でも彼らが特別なのは主が彼らを選ばれたからです。
And they were extraordinary because of the Lord. He chose them.
彼らがこの普通ではない人たちになったというのは、それは主が選ばれたからです。
What made them special was their relationship with Jesus.
彼らがこう特別になったのは、それはイエスとの関係だった。
And you know, that's the same for you and for me.
でそれが私たちにも同じことが言えると。
That's what makes us special.
それこそが私たちを特別なものにするわけです。
I mean, you may feel like, you know, in the world, as far as the world goes, well, maybe you feel like, well, I'm nothing special. Nobody really pays any attention to me. But the Lord, you have a relationship with the Lord, and that makes your life special.
この世に出ていくと、自分はなんかもうまるで本当に何のこう特典というか何特色もないような本当に誰にも気づいてもらえないような存在だなと思うかもしれませんけれども、でも主との関係を持っているということにおいては、私たちは本当に主の目から見て特別な存在になるわけです。
I'm a disciple of Jesus.
私はイエスの弟子なんです。
You can say that. I'm a disciple of Jesus. And that's something.
皆さんもそれを言うことができます。それが本当に特別なことなわけです。
If you need something to put on your resume, you know.
もし履歴書を書く必要があったら書いてください。
Anyway, let's read verses 5 through 15.
では、5節から15節をお読みします。イエスはこの12人を使わし、その時彼らにこう命じられた。異邦人の道に行ってはいけません。サマリア人の町に入ってはいけません。 イスラエルの家の滅びた羊のところに行きなさい。行って天の御国が近づいたと述べ伝えなさい。病人を治し、死人を生き返らせ、大病人を清め、悪霊を追い出しなさい。あなた方はただで受けたのだからただで与えなさい。銅巻に金貨や銀貨や銅貨を入れてはいけません。旅行用の袋も2枚目の下着も靴も杖も持たずに行きなさい。働く者が食べ物を与えられるのは当然だからです。どんな町や村に入ってもそこで誰が適当な人かを調べて、そこを立ち去るまでその人のところにとどまりなさい。その家に入るときには平安を祈る挨拶をしなさい。その家がそれにふさわしい家なら、その平安はきっとその家に来るし、もしふさわしい家でないなら、その平安はあなた方のところに帰ってきます。もし誰もあなた方を受け入れず、あなた方の言葉に耳を傾けないなら、その家またはその町を出ていくときに、あなた方の足の塵を払い落としなさい。まことにあなた方に告げます。裁きの日にはソドムとゴモラの地でも、その町よりはまだ罰が軽いのです。
So the gospel was to be preached first to the Jews before it was preached to the Gentiles.
この福音というのは、まず異邦人に述べ伝えられる前にユダヤ人に述べ伝えられました。
This is a pattern that you see throughout the New Testament.
これは新約聖書全体を通して見られるあのパターンです。
In Romans, for example, Romans 1:16, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God for salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek.
ローマの一章の16節には、私は福音を恥とは思いません。福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力ですとパウロは言います。
Because God had been preparing the Jews through the covenants, through the law that He had given them. He had was preparing them for the gospel.
神はまずはじめにこの契約と律法というものを通してユダヤ人に福音を、準備されていました。
And if you read Romans, especially Romans chapter 10 and 11, Paul talks about it, and he talks about, you know, he compares it to an olive tree, and actually a branch. The Gentiles have been grafted into the same olive tree.
特にあのローマ書の10章11章のところでパウロは書いているんですけれども、例えばこのオリーブの木があります。でそのオリーブの木に、異邦人の枝がこう継ぎ木されるというところがあります。
So that's God's plan, is that we would all be one. Jews, that would, they would be saved, Jews and Gentiles, all part of the same.
ですから、このユダヤ人として象徴されているそのオリーブの木にこう継ぎ木されるということで、神は両方ともユダヤ人も、そしてまた異邦人も救われるというご計画を持っております。
I mean, spiritually, in Christ, there is no Jew and Gentile, where there is just children of God.
もちろんこの霊的にはですね、キリストにあって、私たちはユダヤ人も異邦人もなくて、みんな神の子供です。
But as the gospel is going, he says, preach to Jesus has given his disciples the instructions first, just there to go to the Jews.
けれどもこの福音が伝えられるときには、まずですね、弟子たちを通してユダヤ人に最初に届けられました。
Now these verses, if you look that we just read, the verses.Up to 15, describe plans for a short-term mission for the disciples.
で、この、弟子たちを、送ろうとしているわけですけれども、15節までのところは、この短い期間の、その伝道の働きに関して、書かれています。
Because if you read further, if you start on 16 on down, you see that.He's talking about a long-term mission there. Because in those verses, he describes things that are not going to happen in the short term. Persecutions and things like that. They're not going to experience that in this first short-term trip.
16節から先の方を読んでいきますと、これはもっと長いスパンでの伝道の働きのことが書かれているのが分かります。というのも、この短い期間に使わされている間にはこういった大きな迫害であるとかそういうことがまだ起こっていたわけではありません。
So their message was verse 7, quite simple to declare that the kingdom of heaven was near.
で彼らが伝えなければいけなかったメッセージというのは非常に単純なもので、7節にあるように天の御国が近づいたと 述べなさいと言われました。
What, these guys, the disciples are actually, they're what we would call front men, or they're preparing the way for Jesus.
でこの弟子たちはですね、イエスのために、道を備える役割というものを持っていました。
Jesus will be going to this same place.
イエスもその同じ場所にこれから行こうとされていました。
They were to travel light.
そしてまた、軽装で行きなさいと言われました。
They weren't to take any extra money or clothes.
余計なお金だとか、それから衣服を持っていくな。
And they were to stay with people who invited them to stay. They weren't to move around all over the place.
そしてまた迎え入れてくれた家にとどまっていなさい。いろんなところに転々と行ってはいけませんと言われました。
And verse 8 says, "Freely you have received, so freely give."
そして8節で、ただで受けたのだから、ただで与えなさいとあります。
That is a good principle for all of the things of God.
でこれはこの神のことについて言える。全般にわたって言える原則だと思います。
The blessings of God are, they come from the grace of God. It's a free gift to us.
神からの祝福というのは、これは本当に神の恵みによって、ただで与えられた大きな祝福です。
I mean, no one has ever earned the right to be saved.
誰一人としてこの救われるために、何かこう代価を支払うということはできません。
God's blessings, as I said, are because of His grace. And the Lord doesn't want this message to be tarnished.
ですから、主はですね、
the message of the gospel.
この福音のメッセージを本当に何かこう曇らせてしまうようなことは望んでおられません。
Okay. Do you remember in when we were studying back in the book of 2 Kings? Do you remember the story of Naaman?
第二列王記のところでナーマンの話があったのを覚えているでしょうか。
It's found in 2 Kings 5, but I'm just gonna review the story a little bit. But Naaman was a Syrian general.
第二列王記の5章のところにある話なんですけれども、ナーマンという人はシリアの軍司令官でした。
And remember, he was healed of his leprosy by following Elisha's advice.
で彼は
His instructions. And Elisha said, dip in the Jordan seven times, and he resisted, but he ended up doing it, and he was completely healed of his leprosy.
雷病だったんですけれども、エリシャのこの言葉によって、に従うことによって癒されました。エリシャがヨルダン川に行って、身を7回浸しなさいと言われた。その通りに行って、それで雷病が癒されました。
And he was so thankful that he came to Elijah and he was a rich man. He was carrying a lot of gifts. He said, "Here, please take these."
そして彼はそのこと、癒されたことに本当に喜んで、そして非常に裕福な人でしたから、多くの贈り物を携えてきていましたので、どうぞこれを受け取ってくださいとエリシャの元に戻ってきました。
But Elijah said, "No, no, I'm not going to take anything."
でもエリシャは、私は何も受け取りませんと断ります。
But Elisha's servant Gehazi is looking at this and he's thinking, oh, motai nai, you know, what a waste. What?
でもそのエリシャのしもべであった、ゲハジという人ですね。彼がそれを見ていて、もったいないと思いました。
And so when he runs after Naaman as he's returning, he says, "Excuse me."We've just had a couple of guys come unexpectedly, and you know that offer you made. Do you have a couple of pairs of clothes and some silver? We can help us out.
それでですね、このゲハジはナーマンの後を追いかけていって、そしてすいませんと、ちょっと急な来客が来てしまって、申し訳ないんだけれども、その方たちに差し上げる着物と、それからちょっとお金を少しいただけませんかと。
And Naaman said, "Sure, go ahead, take it."
Naaman はもちろんですね。もうもちろんです。どうぞどうぞ持ってってください。
And when he returned, Elisha confronted him. He didn't know Elisha knew, but God had shown it to Elisha.
で、ゲハジがエリシャの元に戻ってきたときにですね、知られてないと思っていたのにエリシャは神に示されてそれを分かっていました
ね。And Elisha said to him here in 2 Kings 5:26.Did not my heart go with you when the man turned back from his chariot to meet you? Is it time to receive money and to receive clothing, olive groves, vineyards, sheep and oxen, male and female servants? Is it time for that?
その時にエリシャはゲハジに対してこのように言いました。 第2列王記ですね、ごめんなさい、第2列王記の5章の26節。エリシャは彼に言った。あの人があなたを迎えに戦車から降りてきた時、私の心もあなたと一緒に行っていたではないか。今は銀を受け、着物を受け、オリーブ畑やブドウ畑、羊や牛、男女の奴隷を受ける時だろうか。
And as you know, Gehazi ended up getting the same leprosy that Naaman had.
そして、ご存知のようにこのゲハジという人は最終的には、ナーマンが持っていたその雷病、同じ雷病を、まあ、自分の身に受けることになりました。
But this question that Elisha gives to Gehazi, it's kind of like even today. Is this what we're all about?Are we about getting stuff for ourselves, getting vineyards, getting, you know, collecting things? That's not what it's about. That's not what the kingdom of God is about.
でもこのエリシャがゲハジに問いかけたこの同じ問いがですね、今日も私たちにも問いかけられていると思います。私たちは今その何かお金を受け取ったりですね、そういったブドウ畑やそういったいろいろなものを見返りを受け取る時でしょうか。
I mean, freely we have received, so we should just give out freely.
私たちはただで受けたわけですから、それをやっぱりただで与えていく、この神の福音をについて考えるときにですね、ただで与えていくべきだと。
Jesus tells his disciples that they're going to face rejection, and he tells them that their message is going to.Was treated with this rejection they would experience is actually rejection of him.
そして弟子たちはここでイエスに彼らのメッセージが拒絶されることがあるかもしれないけれども、それは私のことを拒絶しているのと同じことなんだということを言われました。
He had delegated this message to them, and it was like he was saying, "I'm going to back it up. If they receive it from you."Then they're going to receive blessing from me.
そして、この彼らの語る言葉というのをイエスがその後ろからこう後押ししてくださると、彼らが人々があなたからの祝福を受け取るのであれば、それは私からの祝福を受け取ることになるんだと言われます。
And if they reject it from you, I'm in my eyes, it's like they are rejecting me. I take it personally.
あなたを拒むのは、それは私の目から見れば私のことを拒むように映るのだという。
And he told them to do something interesting. He says, "Shake off the dust from your shoes."
そしてまたちょっと面白いことが書かれてありますね。足の塵を払い落としなさいということが書かれています。
When you leave, you know, this is was actually a practice that Jews did at that time when they.Were in Gentile territory. When they were leaving the Gentile territory, they would shake the dust off their shoes, that or their sandals. That was the practice they had.
これは足の塵を払い落とすということは、ユダヤ人が当時行っていた慣習で、異邦人の地域に入ったときには、そこから出ていくときに、異邦人の地域から出ていくときに、足のサンダルについた塵を払い落とすということを行っていた。
But the Lord Jesus is drawing a new line. He's saying that it's not the line is not between Gentile territory and Jewish territory. The line is between the kingdom of God and the kingdom of the world.
けれどもイエスはここではっきりと線引きをされています。その線引きというのはユダヤ人か異邦人かということではなくて、神の国かこの世の国かというところでの線引きです。
He's going to talk more about this.
そのことについてもっと主は語っていきます。
Now we get into verses 16 through 25, and again, as I pointed out, this is a bit more future he's talking about.
16節から、また25節まで今お読みしますけれども、これは先ほど言いましたようにもう少し将来的な話が書かれています。
And let's read 16 through 25.
16節から25節を読みします。いいですか、私があなた方を使わすのは。狼の中に羊を送り出すようなものです。ですから、蛇のように悟く、鳩のように素直でありなさい。人々には用心しなさい。彼らはあなた方を議会に引き渡し、街道で鞭打ちますから。 またあなた方は私のゆえに総督たちや王たちの前に連れて行かれます。それは彼らと異邦人たちに証をするためです。人々があなた方を引き渡したとき、どのように話そうか何を話そうかと心配するには及びません。話すべきことはその時示されるからです。というのは、話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊だからです。兄弟は兄弟を死に渡し、父は子を死に渡し、子供たちは両親に立ち逆らって彼らを死なせます。また私の名のためにあなた方はすべての人々に憎まれます。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われます。彼らがこの町であなた方を迫害するなら、次の町に逃れなさい。というわけは、確かなことをあなた方に告げるのですが、人の子が来るときまでにあなた方は決してイスラエルの町々を巡り尽くせないからです。弟子はその死に勝らず、しもべはその主人に勝りません。弟子がその死のようになれたら十分だし、しもべがその主人のようになれたら十分です。彼らは家長をベルゼブルと呼ぶぐらいですから、ましてその家族の者のことは何と呼ぶでしょう。
When you read the book of Acts, you see that these exact things happened as the disciples went out to preach the gospel.
使徒の働きを読みますと、今起こったことがまさに起こったということがわかります。使徒たちが、散らされていって福音を伝えていきます。
They were scourged in the synagogues. They were delivered up before kings and governors.
彼らは、この街道で鞭を打たれて、そして、総督や王たちの前に連れて行かれます。
And the Lord did give them the words to speak.
そして主が確かに彼らが語るべき言葉というものを授けてくださいます。
I think of Peter, the Apostle Peter, when he was standing before the Sanhedrin, this high court, this high religious court in Israel, he stood before them and he boldly declared the gospel in Acts chapter 4.
ペテロのことを思い出します。ペテロは、このサンヘデリン議会というですね、イスラエルの最高議会になりますけれども、そこの前で、本当にもう大胆に力強く証しをしたというところが使徒の働きの4章に載っています。
ペテロは always known for saying kind of silly things and you know saying things impetuously and even denying the Lord, and yet when you look and read thisThis presentation of the gospel, it's a very, very eloquent sermon that he preaches.
ペテロという人はもう本当に軽々しく言葉を発してしまうという人で、愚かなことを言ってしまうこともありましたし、主を否定してしまうこともありました。でもこの使徒の働きの4章のところを見ると、もう本当に彼の語ったこの福音のメッセージというのは、もう明らかに神の教えを大胆に力強く述べ伝えています。
That's because the Holy Spirit was speaking through him exactly as Jesus said he would.
で、それはなぜかというと、この御霊が彼を通して働かれて語っているからです。まさにここで今イエス様が言われたことが起こりました。
And Jesus is making it clear that there's going to be conflict.
そしてまた、必ず衝突が起こるということをここでイエスははっきりと示されています。
There are two kingdoms and they are opposing each other. They're in conflict. They're smashing together. And that's what they're a part of.
2つの実は王国があって、それがもう本当に真っ向から対立している状態です。
And he's telling his disciples, you're on the front lines.
そしてイエスは弟子たちに、あなたたちはその最前線にいるんだと言われました。
And they are going to experience conflict.
そして、彼らはそのここで衝突、対立というものをこれから経験することになると。
Jesus said, if they've hated me, they're going to hate you too.
でも、ここで彼らに、もし人々が私を憎んでいるなら、あなた方のことも憎みますよと。
And you know, we are also a part of this conflict.
そして私たちもまたこの対立というか衝突の中の一部であるということです。
You may think, well, I don't like conflict.
もしかしたら皆さんは、私はそんな衝突なんか好きじゃないんです。
I just want to serve the Lord and go through life peacefully and
もう私はただただこう主に仕えてですね、もう本当に平安にあの人生を送りたいと思っているかもしれない。
Go to heaven, you know?
もうそれでそのままあの天に上げられたいと思っているかもしれない。
But you know, whether you like it or not, it's not wise to ignore it. We're in a conflict between good and evil.
でもあの好きか嫌いかは別にしてあのそれはもう本当に私たちは その戦いの中に衝突の中にいます。良いものと悪いもの の, あの戦いあの衝突のところに置かれています。
the truth is you were born into this conflict.
であの実際はですね、実は私たちはその戦いの中に生まれてしまったということです。
This is not something that just happens because you go to church or that you choose to follow the Lord. The difference is that when you follow the Lord, you are on the Lord's side.
主に従うことを決めたからこう対立になったのではなくてですね、あの 主に従うことを決めた時に、その時に主の側に来ることになったというだけの違いです。
And you know, before you were against the Lord.
で、その前は以前は主に逆らう側にいたということです。
As the Bible clearly teaches, the flesh is at conflict with the spirit. It cannot. It's conflicting. It's against the things of God.
聖書ははっきりと言ってます。この御霊のものは肉に相反する。もうはっきりと神のものに、あ、肉のものは御霊に相反する、神のものにあのもう対立するものであるということを
教えています。And it is so good to be on the Lord's side.
そしてこの主の側につくということは本当に素晴らしいことです。
There have been times in my life when I've been aware more than other times of this spiritual battle.
あの私は過去にですね、あのもうそれ以上に味わったことがないというそういった霊的な戦いを あの、まあ、ある戦いがありました。
And there have been times when things have come against me and I'm aware of it that there's a power behind this. And then, you know, the devil is out to get me. He wants to hurt me. He hates me.
この衝突が起こるときにですね、その背後にあの悪魔の力があるというのがはっきり分かりました。そして悪魔が自分をあの何とか自分の側に取り込もうとあのする力が働いているということが分かります。
And when you get, when you think that way, you may get kind of intimidated. Whoa, you know, this, he's, the, you know, he's coming against me. But you know, I am so glad that he is my enemy. I don't want to be his friend.
でそういった時はもう本当にですね、あの脅かされて、もう悪魔がこう悪の力が本当に迫ってきて、あの自分に逆らあの立ち向かってくるわけですけれども、でも私はその悪魔の側にいなくてよかったな、彼の友達じゃなくてよかったなと本当に思います。
I was listening to a message by a pastor I like, andHe was telling a story one time when this guy just looked at him with this demonic face and said his name and said, "We know you and we hate you."
あの私がよく聞いているあの牧師メッセージを聞いているその牧師さんがいるんですけれども、その人が話していたことなんですけれども、ある時、彼があの誰かとこう会ったら、その会った人というのがもう本当に悪霊に取り憑かれているような人で、明らかに取り憑かれている人で、そしてその人を見たときに、私はお前を知っている、私はお前を憎んでいるとものすごい形相で言ったそうです。
And he said he was kind of shaken up at first.
で最初に彼はもうちょっとこう怖くなって震えました。
But then when he thought about it, he thought, I want to be known in hell. I'm glad that the devil...You know, I don't want to be. I'm glad I'm his enemy. In other words.
でもその後に最初怖くなったんですけれども、その後に考えて自分はその敵のあの相手の敵で良かったなと思ったということです。
And that's true. I am glad the devil is my enemy because I surely don't want him to be. I surely don't want to be a part of his kingdom.
もう本当にそれは自分も同じです。私も悪魔の敵で本当に良かったと思います。彼の悪魔の友達と でなくて彼の側にいなくて本当に良かったなと思います。
Okay, let's move on. Verses 26 to 31.
では26節から31節を読みします。だから彼らを恐れてはいけません。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはありません。私が暗闇であなた方に話すことを明るみで言いなさい。またあなた方が耳元で聞くことを屋上で言い広めなさい。体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。2羽のスズメは1アサリオンで売っているでしょう。しかしそんなスズメの1羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。またあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。だから恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。
Though this battle that we're facing, it can be intimidating. Don't fear. Why? Because the Lord loves you and the Lord is taking care of you.
私たちがたとえこのような戦いの中に置かれているからといって、脅威を覚えるかもしれませんけれども、でも恐れる必要はありません。なぜでしょうか。それは神が皆さんのことを愛しておられるからです。神がそのすべてを責任を取ってくださるからです。
You know, the Lord had been with the disciples. He had taken care of them. He had loved them. They knew that. So when he gives them this command, they're going out and they had that they knew that the Lord loved them, and that's the same thing we have.
イエスは弟子たちと時間を一緒に過ごされました。そして弟子たちのことを愛し世話をし、その愛を示されていましたので、弟子たちはここで主から使わされるときに、イエスが彼らを愛していること、自分たちが愛されていることを知っていましたから、そのまま使わされて出ていくことができました。
And,
私たちも同じです。
And you need to do that. You need to keep that inTo keep these verses in perspective. Remember, God loves you.
そして本当にこの神の目線で私たちはこの箇所を覚えておく必要があります。神は私たちを愛してくださっています。
I remember back in the first Gulf War when Saddam Hussein was there and the Allied forces, and there was a line drawn up.
最初の湾岸戦争の時のことを思い出しますけれども、サダム・フセインがのまだ軍がこうあった時ですね、両方の軍がこう並んで前線がこうありました。
And then there was the reports came out that the Iraqi army had these guys that were shooting stragglers. If anyone tried to retreat from the front line, they would shoot them, forcing them to go.
そしてレポートによりますと、このイラクの軍の方はですね、自分たちのイラクの軍隊の中で怖くなって逃げ出そうとする人がいたら、その人たちを撃って殺していたという、そういう報告があります。
Now, if you don't have these verses in perspective, it almost seems like God is like that.
今先ほど読んだ箇所ですね、26節から読んだ箇所ですけれども、その神からの視点というものを忘れてしまってこれを読んでしまうと、同じようにそういったその恐れによってコントロールしようとする、そういった神の姿に捉えられてしまうかもしれません。 It's
like, go ahead. This is going to be hard. You're going to have to go into the enemy, but don't, you know, but fear me. You know, it's kind of like try, and the person, you know, if you just looked at it, you think, wow, it's like there's a lot of fear here.
敵のところに行くんだ、私を恐れなさい、もうそうじゃないとどうなってしまうかという、その本当に怖いその恐れによって動かなければいけなくなってしまう。
But what puts it in perspective is this fact that God loves us.
でも、本来のその見方であれば、神はまず私たちを愛してくださっています。
And Jesus, in these verses, Jesus is putting fear into perspective.
そしてイエスはこの箇所で、その神に対する畏怖の念ですね、恐れを与えようとしてくださっています
。Because the truth is, fear is a powerful force in our world.
なぜならば、 実はこの恐れというのはこの世では本当に非常に力強い人を動かすことのできる力だと思います。
It is probably the most powerful motivating force in the world.
この世で最も大きな人を動かす力だと思います。
Most people are propelled, they're moved because they're afraid of the fear of failing.
人々は本当にその失敗することを恐れて、その恐れによっていろんなことを行います。
But as the Lord asThe Lord is teaching, if you let your fears control you, then the truth is that God is not controlling you.
けれども、聖書が教えているのは、もしそういった恐れが自分を支配してしまうことになると、神が自分を支配するということがなくなってしまいます。
The fear of man is a powerful force.
人への恐れというのは非常に大きな力です。
And I would say all of us experience it to some degree.
そして私たちはみんなある意味でそういった人への恐れというものを経験していると思います。
And Jesus is getting right down to the issue at hand.
で、イエスはそこにその本当にその問題の核心のところを触れています。
The Lord does not want you controlled by the fear of man.
主は私たちがこの人への恐れに支配されることを望んではおられません。
He wants you to be controlled by the love of God.
神の愛によって支配されることを望んでおられます。
And the fear of God.
そしてまた神に対する恐れ。
The respect for God.
それはつまり神を敬うの恐れです。
Giving him the sole place as Lord of your life.
もう本当にその神に対してそれが人生のすべてである。確固たるものであるというその位置づけをするということです。
And you know, this seems like a contradiction. How can you love God and fear God? That seems like a contradiction.
で、ちょっとそれは矛盾があるように思うかもしれません。どうやって神を愛し、そしてまた神を恐れるんだ。
But it's the Bible declares both.
けれども、聖書ははっきりとその両方を宣言しています。
Because he is an awesome God.
なぜならば、神は本当に恐れ多い方だからです。
And he's also a father who knows you intimately. He knows the number of the hairs in your head. He's both.
そして同時に、またこの神は皆さんの髪の毛の数すら数えておられるほど本当に親密に皆さんのことを知っておられる。
And it's mysterious, but as the Lord leads us closer to Him, He actually, we are led into a place where you have a greater love for Him, and at the same time, a greater fear, that is a greater respect for Him.
そして、本当にこの神に近づけば近づくほど、私たちは神に対する愛というものがもっと大きくなっていきますし、そして同時に神に対する恐れというものも大きくなっていきます。
And you
know, その恐れというのは、つまりは神を敬う姿勢です。
It is not a contradiction.
これは矛盾では決してありません。
With these verses that we're studying here deal with the fear of the Lord.
今私たちが学んでいるここ箇所はこの恐れについて取り扱っている箇所だと思います。
And as you read them, you think, Oh Lord, why did you have to say that? You know that I wanted something happier to think about.
なんでそんなことを語られなきゃいけないの。もっとなんか楽しい話の方がいいのに。
But the truth is, without having the fear of the Lord, you will always be limited in your ability to love God.
けれども、もし神に対する恐れを十分に持っていないと、神を愛するということにおいて、こう一定のあるところまでしか。限られた愛しか持てなくな
ってしまう。If without the fear of growing in the fear of the Lord, we don't really grow much in our love for Him.
神に対する恐れというものに私たちがこう成長していかなければ、実は神を愛するという部分においても成長することができないのです。
Most people in the world today do not respect God.I use that word fear and respect kind of similarly. They don't respect God enough to love Him.
この世の多くの人たちは実は神を本当の意味で恐れている、敬っている人たちはそんなに多くはありません。
They don't fear God.
神を恐れてないんです。
And so if they're presented with the truth, well, God loves you.
ですから、神はあなたを愛していますよということを伝えたとしても、
The response is, that's nice.
あ、そう、まあそれはいいけど。
And you know, it's just not that big of an impact.
で、その神はあなたを愛しているということに対してのインパクトが少ない
わけですね。ですならば、
なぜならば、そういう人たちは神に対するその概念というものが非常に小さいもので、神がこの天地を作られた方、すべてを治めておられる方であるという、そういった認識がないからです。
I think to use an example, think of the human relationships.
例えばちょっと人間関係を考えてみてください。
If someone you respect, you care about what they think of you. In other words, you fear them. In a sense, you fear them. For example, like a teacher, maybe I'll use an example, a coach, somebody from a peer group that you want to be accepted by.
誰かですね、こう自分が尊敬している人がいたとします。で、その人が自分のことをどう思っているかだろうかとこう気にかかる人、その人はつまり自分がとても尊敬しているとか言い換えれば恐れている人ということになりますね。例えばコーチであったり自分の先生であったり何かそういった尊敬している対象の人です。
Maybe just a friend. You want to be friends with this person. You think they're...
もしかしたらそれが友達かもしれません。その人の友でいつもありたいなと思うような、思わせるような人かもしれません。
If this person whom you fear, so to speak, speaks, even recognizes you, maybe they recognize you, maybe they say your name, your heart just kind of leaps up because it means something.
そしてそういったその自分が誰か尊敬している人物が自分のことを知っていてくれた、自分の例えば名前を呼んでくれたとしたら、もうそれだけで本当に心がこう引き上げられて嬉しくなると思います。
And if that person would express love for you, it would be like, oh, great.
そしてもしその人が自分に対して愛を示してくれたとしたら、もう本当に素晴らしいと思えると思います。
But think about someone, perhaps someone you don't notice, somebody you've maybe you look down on them, or you just, yeah, and that person says,I really love you. Okay.
でももし誰かですね、全く自分が知らない、あんまりよく知らない人とか、例えばちょっと見下しているような人から、私はあなたを愛してますって言われたとしても、あ、そう。
I'm trying to make an example. I mean, maybe you have to stretch. But the point is, if you don't respect God, if you don't fear God, His love doesn't mean much to you.
まあ、これは今話したのは例えなんですけれども、つまりはもし私たちが本当に神を恐れていなかったら、神を敬っていなかったとしたら、神が愛していると言ってくださっても、それが本当に意味をなさなくなってしまうということです。
And you know, people, they might even expect God. You know, he's my servant. If you look at God as your servant, and you're kind of, well, of course you should love me. You know, you're God. That's your job. And if your attitude is like that, it's likeYou don't receive much from in the way you don't feel loved by the Lord. It doesn't really mean that much.
そしてもうその神への恐れがないわけですから、もうまるで神を自分のしもべか何かのような扱いにしてしまって、ああもう神は神なんだから私を愛するのは当たり前だというふうに捉えてしまう。そうするともうそうやってその恐れがないわけですから、神から受け取るものも受け取れないということです。
And it's easy to be sentimental about love for God. It's easy to sort of kind of, but sometimes it's exposed. You say, "Oh, I love God," but then you know something happens. Sometimes it becomes exposed that if He doesn't do what we expect or even tells us to do something, what? You want me to go to church? You know, it's like it's exposed. You don't really love God that much.
そして、ああ私は神様を愛してますというふうに、こう感傷的になって言うことはできるかもしれませんけれども、でも本当の意味でその恐れがないと、神が自分に望んでおられることに従おうとしない。そんな教会に行けなんていうのか。そのようなこう見下してしまうような態度を持ってしまうということは、神を愛しているというその口で言っていても、実は心の中で本当に愛していない、恐れていないということがもう態度で明らかになってしまう。
Now, when I say this, you know, I'm making a strong point, and I'm not speaking down to you. This is something I recognize. I think this is for all of us.We need more of the fear of God in our lives.
で、これは本当に個人的に誰かを責めようとかですね、言うつもりではなくて、もう自分自身にも当てはまることですし、私たちみんなに当てはまることだと思いますけれども、私たちはみんなもっともっと神への恐れというものが必要だと思います。
I need more of the fear of God in my life.
私自身もっとこの神への恐れというものを必要としています。
Because it doesn't come automatically.
そして私はそのことを祈ります。というのは、それは自然に来るわけではないからです。
Sometimes I see the attitudes of my heart and I see the way that I react to God and I'm aware, it's just obvious that I don't fear God like I should.
時に自分のこの行動を見ると、行動を見たり、また神に対する自分の応答を見ると、本当にそこに神に対する恐れというものがないというのが明らかに分かるということがあります。
So what I'm saying, don't just try to sweep those verses aside and say, that's kind of... The fear of God is something not to just avoid. It's something good for us to have.
ですから、こういった箇所をですね、ちょっとこう横に置いとこうとしないでください。この神を恐れるということは、本当に私たちにとってこれは良いことです。
Go through the book of Proverbs and look at every verse that talks. Go through a concordance and just look up every verse that talks about the fear of God. You'll see that it's a great blessing.
箴言にもたくさん神への恐れというものが書かれていますけれども、例えばコンコルダンスなんかを見てですね、恐れと神に対する恐れという言葉を引いて、その箇所をいろいろと見てみてください。たくさん神を恐れなさいということが書かれています。
And it's often tied with a blessing. Great.
そしてそれは本当に必ず祝福になると思います。
Okay, let's finish up Matthew 10:32-42.
はい、32節から最後42節までお読みします。ですから私を人の前で認める者は皆、私も天におられる私の父の前でその人を認めます。しかし人の前で私を知らないというようなものなら、私も天におられる私の父の前でそんなものは知らないと言います。私が来たのは地に平和をもたらすためだと思ってはなりません。私は平和をもたらすために来たのではなく、剣をもたらすために来たのです。なぜなら私は人をその父に、娘をその母に、嫁をその姑に逆らわせるために来たからです。さらに家族の者がその人の敵となります。私よりも父や母を愛する者は私にふさわしいものではありません。また私よりも息子や娘を愛する者は私にふさわしいものではありません。自分の十字架を追って私についてこない者は私にふさわしいものではありません。自分の命を自分のものとした者はそれを失い、私のために自分の命を失った者はそれを自分のものとします。あなた方を受け入れる者は私を受け入れるのです。また私を受け入れる者は私を使わした方を受け入れるのです。預言者を預言者だというので受け入れる者は預言者の受ける報いを受けます。また義人を義人だということで受け入れる者は義人の受ける報いを受けます。私の弟子だというのでこの小さい者たちの一人に水一杯でも飲ませるなら、誠にあなた方に告げます。その人は決して報いに漏れることはありません。
Now, verse 33 there is, it's not describing some irrevocable curse that God's going to put on you. You know, like you step on the fumier and it's all over. You're done.
この33章、ごめんなさい、33節で、 書かれていることは、これは何かもう決して変更できないような取り消すことのできない、呪いを神が置かれたということではありません。例えば踏み絵をやってしまったらもうそれで一巻の終わりという、そういったことではありません。
Because look at Peter. He denied the Lord three times, cursing and just, I don't know that.
ペテロを見てください。彼は3度も拒んでしまい、また主を呪ってしまいました。
But what the Lord is saying is that you need to make a clear choice for Jesus and not be ashamed to confess him as your Lord.
けれどもここで主ははっきりと言われているのは、主を選ぶときにこうはっきりとそれを主を取っていくということです。恥と思うのではなくて、はっきり選んでいく。
And even if you have denied him many, many times in the past, well, leave the past. But the main thing is now, you know, stop denying him and make a clear choice to follow Jesus.
もし過去に何度も何度も主をこう拒んでしまったことがあったとしても、もう過去は過去として置いておいて、今からですね、はっきりと主を選ぶこと、主に従うことを選ぶことを主を拒むことをやめて選ぶということを主を選ぶことを選んでいく必要があります。
Because, okay, so in these verses we say, in Jesus' teaching, he presents clearly there are two kingdoms.
この箇所の中でイエスははっきりと二つの王国があることを教えています。
There's the kingdom of heaven, that's the kingdom where Jesus is Lord. He's the king.
一つは神の御国ですね。これは、主が治められるその天の御国です。
And then there is the kingdom of the world.
そしてもう一つはこの地上の王国です。
And it is so important that you know which kingdom you belong to.
そしてあなたはどっちの国に属しているのかということが非常に重要です。
You don't want to make a mistake about this.
そのことに関して間違った選択をしたくないと思います。
It is the difference between life and death.
それはもう本当に命と死ほどの違いです。
As he says there in verse 39, he who finds his life will lose it, but he who loses his life for my sake will find it.
39節にあるように、自分の命を自分のものとしたものはそれを失い、私のために自分の命を失ったものはそれを自分のものとします。
Let's pray.
お祈りします。
Lord, I thank you for the truth of the scriptures that we studied today.
主よ、この朝学んだあなたの真理の言葉をありがとうございます。
And I know, Lord, that each of us to some degree struggles with this issue of fear in our lives.
主よ、私たちはみんなある意味で本当にあなたを恐れることに関して苦しみを覚えたことがあると思います。
And I pray, Lord, that you would just set us free from that.
主よ、どうぞ私たちをそこから解放してください。
Right now, Holy Spirit, just take away the fear of man, the fear of all of these other things.
今この瞬間に聖霊様、どうか私たちの内から人への恐れ、またさまざまな他のものに対する恐れをどうぞ取り除いてください。
Lord, we don't want to be controlled by anything but your Holy Spirit.
あなたの御霊以外の他のどんなものによっても支配されたいとは願いません。
Lord, help us to grow in our fear of God.
主よ、どうぞ神を恐れる恐れの中に私たちを成長させてください。
And our love for you, Lord.
そしてあなたに対する恐れをにおいて成長させてください。
God, thank you that you love us. It means so much.
神様、あなたが私たちを愛してくださっているということを本当にありがとうございます。
Lord, forgive us for any time that we have not valued your love, that we have not really seen it as important as it is.
どうかそのことを私たちが あまり価値のあるものとして捉えられることができなかった、そのような時があるならばそれをお許しください。
Because it's the most important thing we have.
なぜならあなたが私たちを愛してくださっているということが本当に私たちにとって一番大切な事実だからです。
And Lord, help each one of us to clearly confess and just to live in that identity. We are disciples of Jesus.
どうぞ主を一人一人が私は主の弟子であると、そのようなはっきりとしたアイデンティティを持つことができるように助けてください。
In Jesus' name we pray.
イエス様の御名によってお祈りします。
アーメン。
アーメン。